おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
ピラジオ第3回目でございます。
ついに対面。
そうなんです。とわちゃんがついにあの大阪に遊びに来てくれました。
来ましたね。自粛解除おめでとうございます。
おめでとうございます。大阪おかげさまでね、感染者0人で頑張っております。
素晴らしい、うん、なんだっけ、大阪アラートじゃなくて、なんだっけ、
そんな感じ。
あの太陽の塔がね、
そうずっと緑色だったので大丈夫。
でなんかあのあれをこう真似してかどうかは知りませんが、はい、東京アラートがね導入されまして、
そうなんですよ。
でもあっという間にあの週終わってましたけどね、
うん、真っ赤っかになってたね。
でもあれを取りにみんな出かけてたから、
うん、うん
うん、別にね、もうすごい危機感のなさよ。
そうね、
もうどうでもいいんだね。
どうでもよくないよ。
ダメですね。ダメでしたね。ちゃんと意識していきましょう。
そうしましょう。
意識したらダメですよ。
はい。で今日はね、せっかくとわちゃんが来たんでお酒を飲もうってことになりまして、で本日はオガブルーイングさん、
そうオガブルーイングさんですね、
の広角機動隊サック2045コラボのクラフトビール3本セットを購入いたしました。
素晴らしい。
写真はちょっとブログの方に貼っておきます。
ラベルも素敵ですね。
ね、そう、広角機動隊の今回の新作のイラストをモチーフにした瓶になってます、うんうん
ね。世界観バッチリだと思いますね。
ですね、うん。ちなみになんで広角機動隊なのかと言いますと、実は私がですね、
はい、
高校1年生ぐらいの時に、ね、広角機動隊を、うん、アニメを見て以来、うんうん、大ファンになりまして、
あハマっちゃったんですね。
そうなんで、そっからもうずっと一番好きなアニメなんですよ、実は。
あ知らなかったんだ な実は。
だな。ということもあり、実はその広角機動隊の世界観に憧れ、
うんうん、
高層ビル群とか夜景とかにも好きになったっていうちょっとしたきっかけになってたりするんで、
いいですね。
そうなんですよ。
またあのもっと子がね、あのビル群に飛び込んでいったりするのもかなり印象的なんだけど、
かっこいい、
かっこいいやん、広角迷彩さーっていうの
いい、いい、すごくいい。やっぱ強い女っていうのも最高ですね。
最高です、ね、もう痺れますよ、もとこさん。やばいよね。
でもね、この新作のもとこさん多分年齢40ぐらいだとは思うんですけれど、うん、見た目がもう17歳ぐらいの、
ね、ピチピチですよ。
そう、若くてピチピチで、
いい、
このラジオ撮る前に一緒にね、新作アニメ2話ほど見たんですけど、
うん、
可愛かったね。
可愛かった。目を奪われてしまう。
ほんと
可愛いってなる。
可愛い、戦ってんのにね、唇とかもプルプルやった。
いやーなんかずっと見ちゃったね。
見ちゃったね。で、そして立ちこまがすっごい可愛かった。
そう、なんか真似しちゃうんだよね。
そうそうそうそう。
可愛すぎるって。
ふふふ面白いみたいな。
そうそうそう。なんかこのかっこいいと可愛いの同居してるこんなアニメってなかなかない。
そう、なかなかない。うん、ちょっとねストーリーがね小難しいんでね、とりあえず少佐がかっこかわいいと立ちこまくんがかわいいで大体どうにかなるんで、うん、ストーリーも何回も見て覚えればいいんで、
う
ん、
確かに確かに。そう最初ね、うん、理解がちょっと厳しい、追いつかない。
そうなんですよ。
最初ざっくり見て、まあ、うんうん、スルメですかね、何回か見て、ね、
3回目でやっとわかるかなみたいな。
いっぱい見よう、
見ましょう、
うんうん。
じゃあそんな感じで、
はい、
せっかくビールを買ったんで
飲んでみましょう。
飲んでみましょう、
ね、そのオガブルーイングさんのホームページから、うん、でホームページに書いてあるビールの説明ですね、
うん、
ちょっと読んでみますけれども、
うん、
まあ、今回のその広角機動隊のコラボが2種類ビールありまして、
うん、
1つはこれ H ヒューマンスペック、
そうですね、
うんうん、でビールの種類が IPA というビールですね、
うん、
でもう一本が P ポストヒューマンスペック、
うん、
でこれがダーク IPA っていうものになるんですけども、
も
う、まあそのままホームページの内容を読むとですね、
うん、
H ヒューマンスペック IPA の方が世界中で流行っているクラフトビールの王道スタイルIPA の基本形、香りと苦味成分のホップを贅沢に使用した華やかな香りとしっかりとした柑橘系の苦味が特徴とあります。香りをちょっと嗅いでみましょうか、うん、
はい、
うん、 確かに、なんかこう柑橘系の皮みたいな、ちょっと苦味もありつつ華やかな、
うん、なんか葉っぱみたいと思っちゃった
いや、いろんなね感じ方でいいんですよ。
ほうほう、
飲んでみましょうか。
うん、
うんしっかり苦味もあって ね、いいですね。このね、なんかホームページにね IPA の基本形って書いてあるけど、うん、その多分言いたいことは、まあこれが多分小川さんが考える IPA っていうビールの、まあ王道スタイルだという味を表現してるからだと思うんですよね。ザ、
うん、
IPA を小川さんなりに作ってみたみたいな、
うん、
ね、まあ確かにね、そうかな、うんうん、
IPA っていうのは基本的にはもう柑橘の風味が売り
なんですか、ね、うん、そうですね、だいたいそんな感じかな。で、あのちょっとアルコール度数は普段飲んでるビールよりもまあ高め、本当は高めなんだけど、これはそんなに高くないね。
5%、
まあ多分飲みやすくかなり意識して作ってると思います。普通はもっと IPA っていうともうちょっと度数が高いんですよ。6%、7%ぐらいはあるかな。で、あとそのなんで、こんなに苦かったり柑橘系の香りがするのかっていうと、まあ、ホップをたくさん使っているからなんですけど、
うん、
ホップってあの腐りにくくする防腐剤の役割をするんですね。
そうですね。
で、それはなんでかっていうと、まあ、あの昔にですね、IPA はイギリス発祥のビールの種類なんですけど、
うんうん、
あのイギリスがインドを征服していた時にですね、
うん、
あのインドでもビール飲みたかったんですよ。イギリスってビール普段から飲んでたんだけど、うん、そのインドにいるイギリス人もビールが飲みたい。
飲みたい。
でも船で運ぶとすごい時間かかるじゃないですか、
うん、
インド洋何ぐわーっとこうヨーロッパから
ぐるっと回ってね、
船でビールを運ぶときにどうしてもね、あの赤道を通るんでビールが腐っちゃうんですよ、
うんうん、
熱くて
熱い。
で それを、腐らなくするためにホップたくさん投入して、
うんうん、
で苦くしようとしたんじゃなくて、腐りにくくしようとしてホップたくさん入れたら苦いビールができちゃった。
なるほど。
でもそれがめちゃくちゃうまかったっていう。
あ、この苦くて OK みたいな。
そうそうそうそう、これいいじゃんってなって、あ、逆に流行ったみたいな、うんうん、そういうね、なんか結構ビールの味の生まれ方ってたまたまやってみたらめっちゃ美味しかったみたいなって結構あるんですよ。
ほうほうほう、うん、
まあ、そんな感じで、それが IPA ですね、うん、でもう一個のやつが、P ポストヒューマンスペックは、ホームページの内容を読むと、焙煎された大麦を使用して香りと苦味を表現、麦由来の濃厚な深みと複雑な味わい、ロースト感の余韻が長く続く味わいが特徴ということで、うん、
なんかね
ちょっとなんかスモーキーなんていうのかな、うん、燻製っぽい、
うん、ごめん腐ってんのかなって腐ってはないんだよね。
腐ってはない。確かにこの香りは、うん、あの慣れてない人にとってはなるかもしれない。ちょっとねこれもね説明不足かもしれないですね私にとっては。あのね多分ローストっていうところっていうかね、これは燻製ですね、
うん、
焙煎、あ、ローストって言うと
臭い。
だからちょっとセイロガンっぽい感じするよね。
そうそうそう
そうそうそう、これちょっと説明不足かもしれない。あれなんですよ、ドイツのビールのスタイルで、うん、燻製した麦を使う、うんうん、ラオホっていうビールがあるんですけど、それってすっごいもうなんだろうな、燻製チーズとか燻製サーモンとか、うん、ああいうのをまさにビールにも香りをつけたみたいな感じ。なん
て
その、まさに今みたいな香りがするビールなんですけどね、
はい
は
い、
臭いよね。じゃあ慣れてないと厳しいかもしれない、うん、で燻製した時の独特のね、香りが今そのこのダーク IPA にはついてるんですけど、
うんうん、
そもそも純粋なダーク IPA っていうと、うん、なんで IP、ダークっていうかっていうと、その、うん、ビールの色ってどんな風につけてると思います？
ビールの色、
うん、このなんか茶色、濃い茶色色って、
いやちょっとわからん、
なんか普段飲んでるビールって金色してるじゃないですか、
うん、
あれってコーヒー豆みたいにこう焙煎して色を濃 濃く焦がして作ってるんですね。で、あの金色のビールはその焦げた麦っていうのがほとんど、てか全然使わないと金色になって、でちょっとだけでも焦げた麦入れるとあのこんな色がつくんですよ、結構簡単につくんですけど、その焙煎した麦をどのぐらい入れるかによって色合いを変えてるっていうのがそのビールの色の違いなんですね。で、
焦げ臭いのは焦げてるから、
そう、焦げて、まさに焦げてるから、そうそうそうそう。それで、なんか、チョコレートモルトとかのビールの材料として、あの茶色く焦がした麦のことをチョコレートモルトって言ったりするんですけど、モルトって大麦の意味なんだけど、まあ、チョコレートみたいな香りがするんですよ。
なるほど。
こう焙煎するとね、まあ、そういうような種類の麦もあったりする、大麦もあったりするっていうことなんですね。で、色はそうやってつけてる、で、さっきの IPA ってスタイルの、焦がした麦を入れたバージョンがこれ、
なるほど、
なんだけど、これはちょっとくせ者で、さらに燻製されている麦も入れてる、
焦がしたやつプラス燻製もプラスしてるから癖が強いって
強いね、そうだね、そうですね、
なるほどね。その名前がさっき飲んだのがヒューマンで、こっちがポストヒューマンやと思うんですけど、このポストヒューマンっていうのがこの攻殻機動隊の最新作に出てくる、なんだろう、人類をもう一歩先に行った存在の人類なんですよ、なので多分その作った人はそもそもの IPA が人間とし、例えて、でその元々の人間からさらに進化させると、おそらくそのポストヒューマンもの苦味のダークな、
IPA ですね、
そうですね、その癖が強いっていうのをそう想定して作ったんじゃないかなって、
まさにあれですね、ビールでこの、まあ、陰影を、陰影じゃないな、なんていうのこれ光と闇みたいなのを、
人間の光と闇的なところ を
表現しましたっていうのが今回のコラボビールの
コンセプトかもしれないです ね、
そうですね。
というわけで小川さん聞いてますか、
小川さんすごい、本当に実は小川さんと私お知り合いだったんですけど、たまたますごいお仕事を ねされてらっしゃるのびっくりしました。
小川さんありがとうございます。
いやでもこうやって、まあ、私さっき実はさらっと2話分しかまだ見れてないんですけども、まあ、ビールの方からの分析と、あとそのスピラさんからの攻殻機動隊最新作の、まあ、情報を合わせると、まあ、そういった世界観ができていたのかと、よりもう体に染みる感じで把握できましたという。
というわけでまだねポストヒューマン飲んでないんですけど、飲みますか。
はい、飲みましょうか香りがかなり燻製の
香りですね。
ちょっとね、初めて飲む方はかなりびっくりされるかも、ね、大丈夫かこの香りはみたいな、飲んだことがない香りですねっていう風になるか。
でもね、味はすごい美味しいですね、あの、まあ、素人で申し訳ないんですけど、いわゆる黒ビールのような濃厚さとまろやかさを感じるので、私は好きです。
本当ですか、
匂いは癖が強い。
そう、匂いはね、ちょっとセイロガンチックな香りがするかもしれない。ですな
あれですね、ビール慣れしてない人にはもうおすすめできないですね。
かなりハイレベルなチョイスですよこれは。
そうですね、
いやだいぶ攻めてますねこれ
ですね。
ちょっと私自身もびっくりしてます。あのダーク IPA と言ってちょっとこの燻製感があるのはちょっと前知識としてはびっくりしました。
なかなか、
夜ビルをの作者としては今回の作品は、ビル的にはどのように、
あ、攻殻機動隊ですか。
そうそうそう、攻殻機動隊ね。
ですね、そんなにビルはビルビルしくないんですよ。
ビルビルしくない。そうなのか。
そうなんですよ、そもそも1話からいきなりアメリカの砂漠だし。
あ、確かにね。
でアメリカの山の中でこうドンパチしたり、で日本には帰ってきたんですけれども、最終的には京都だったかな、京都の山奥でファーストシーズンが終わるんですよ、なのでそのビル群らしいところあんまりなかった気が
する
んですよ。
なんか 結構今までの作品って市街戦というか、はい、こう街中での戦闘が多かったですかね。こうゴミゴミしたところにこうはびこる
闇
みたいなを芝居てくみたいな感じがなんか勝手なイメージですけどね。
まず西は期待というわけではないです
そうですね、命令をね受けてね、
そうそうそうそう、あくまであの警察の犬なんですよ、公安休暇が。で、
うんうん、
で今回は最初はあの公安休暇の犬を辞めた草薙元子少佐と愉快な仲間たちが、
うんうん、
こうアメリカで自由に生きてたんですけれども、
うんうんうんうん、
公安休暇を復活させたいという荒牧課長という不思議な髪型のおじいちゃん、
うん、あのカパッと外れそうなね、あの取ってつけたような感じになっちゃってるけど、
ちょっとCG では表現しにくかったかな、
ふわふわ感が表現しきれなかったね、うん、
っていうお話なので、うん、まあ舞台はどこでもいいんですよ。その、
うん
うん、そこに何かがあればそこに行くみたいな。でたまたまその広角機動隊自体があのサイバーパンクと言いまして、すごく有名なやつだとブレードランナーっていう原作小説、
はいはいはいはい、
映画があるんですけれども、ブレードランナーの世界観が大体その高層ビル群ですとか、中国と日本をハイブリッドさせたようなネオンがきらめく、
うん、確かにネオン、
そうなんですよ、
特徴的ですね。
そうなんですよ、
うん、
それをベースにしている、まあ、モチーフにしているのが広角機動隊っていうものなので、
うん、
どうしても高層ビル群のイメージが大変強い、
うん、
けどその本編全部にそれが出てるわけではないんですけども、
うん、
やっぱ出てくると嬉しい、
嬉しいですよね、
かっこいい、
かっこいい、これこれ
これこれってなって、
なるほどね、
そうなんです、
まあ、いや切っても切り離せないこうモチーフというかね、
そうですね、うん、やっぱりうちもその広角機動隊的なビル群を上からこう俯瞰する姿を求めて、
うんうん
うんうん、街を行ったり山に行ったりとかしてるっていうのはあります。
あのちょっとこう風が吹いてくる、
そうそうそうそう、
こう吹き上げてくる感じとか、
そうそうそう、ネットは広大だわとか言いながら
あセリフをね
言いながら
言ってみち
ゃうと心の中でね、
うんうんうん、いいね
いいね。あとはやっぱり立ちこまくんがすごい可愛いんでね、
キャラは癒しですよ、
ね、癒しだね、
殺伐とした世の中に、
そうね、
うん、何ですか、甘辛ミックスみたいなね、こう上手ですよね、そのさじ加減が、
そうですね、オタク心をね掴むのがうまいよねやっぱり
上手上手、分かってるなー
って、分かってるわ、
うん、
というわけでファーストシーズンがね終わっちゃったばっかなんですけど、まだ見てないと思うんですけど、
めっちゃこれはね見なきゃって思いました、
全部見て、うん、で中途半端に終わるからセカンドシーズンを待ってください。
あ、まだセカンドシーズンは出てない、
出てないです。
あ、そうなんだ、結構続くのかな、
続いてほしいな、一生新作を見てたいなって思う映画というかアニメの一つなんでね、
確かに確かに、でも解釈がいろんなこう捉え方って監督さんによっていろんな解釈ができそうだから、
そうですね、そもそもの押井守るバージョンも、
うんうんうん、
その原作の四郎正宗バージョンも、まあ、全然違うし、うんうん、まあ、漫画版は申し訳ないですけどちょっと読んだことないんですけど、
うんうんうん、
やっぱ人間味が異なるらしくって、
うんうん、
それもまた面白いんかなとは、
確かに題材としてはいくらでも遊べそうですよね、
そうですね、
うんうん、まあ、結構あの AI とかもどんどん発達してる世の中になってきましたけど、
うん、
よりその現実味を帯びながらその世界が見れるかなっていう気持ちもしますね。
そうですね、うん、特にあの今までの広角機動隊ってスマホが一切出てきてなくって、
あ、
でようやくスマホが出てくるからそれがまた面白いなって、スマホは誰も想像できなかったんだっていうのが逆に面白くないですか、う
ん、確かに、こんなにね電脳世界だなんだって言っててね、
そうそうそう、
スマホは出てなかった、
そうだからその結局古い SF って、
うん、
確かに革新的なことを言ってるんだけど、うん、現実の方が先に行き過ぎてるから、
うんうんうんうん、
その現実まで行かなかった、でもこういうことを想像したっていうのをこう見比べるのがすごい面白いんですよ、
答え合わせみたいな、
答え合わせ的なところが、
うん、いや面白いですね、
面白いですね、
なんだろう、漫画が出てから多分何十年経ったんだろうね、
多分ね30年ぐらいは
経ってるかな、
経ってるかな、
面白いですね、 ね、技術の発達、うん、
ここからどっからどこまで、
ね、どこまで行くのか、ね、確かに
そうなんですよ。で AI の話なんですけど、
うんうん、
以前ニュースで AI 同士で会話をチャットで会話させてたら、うんうんうん、そのうち人間がわからない言語でお互い会話し始めたから強制終了させたっていうニュースが、
ちょっとドキドキしちゃうね。
そう、すっごいドキドキして、それってもしかしたらターミネーターとかそっち方面の世界かなって思うと、うん、やっぱり SF 映画も伊達じゃないなと。
なるほどね。
そして現実もなかなかすごいなと。
いや現実でそれだもんね。
ね、
いやそれは怖くなっちゃうよ。
ワクワクするけど ね、
ね、あでもこのまま続けさせたい気持ちもするけどね。
するけど ね、
ね、
そろそろこのラジオも
そうですね、
終わせないといけないですけれども
あのね、話が長くなっちゃうから ね、
うん、でもね、今回はちょっと第4回目もそのまま続けて収録するので、
はい、
お楽しみに。
お楽しみに。
というわけで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。バイバーイ。
バイバーイ。